今日は清水武史レポーターが調布パルコからゲゲゲのパルコについてレポートしてくれます。それでは早速伝えてもらいましょう。武史くん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水武史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
真由美さん、昨日は昼間20度久しぶりに超えてたんですけれども、うん、今日はもう12度ほどになってまして、
うわすごいさ、
本当ですね、うん、昨日は T シャツ1枚でうろうろしてまして、外を。
そう、昼間 ね、暑かったですよね。
それがもう今日はもうコートも羽織ってないとちょっと心配なぐらいで、うん、まあ、皆さん気温差にだいぶやられてると思いますけど、気をつけて過ごしていただければと思います。今、調布市内はですね、ちょっと雲もかかってますんで、日差しも届かない感じなんで、かなりちょっと冷え込みを体感すると思うんですけれどもね。
はい、昨日暑かっただけに応えますね。
気をつけていきましょう、はい、さて今日はですね、調布駅前にあります調布パルコさんにお邪魔しています、
はい、
調布パルコさんではですね、もう、話題になってますけれども、今年でですね、開業35周年を迎えていまして、5月頃からいろいろなイベントが行われているんですけれども、今週末11月25日からですね、調布市で行われるゲゲゲのイベントに合わせましてコラボ企画を行っています。その名もですね、ゲゲゲの鬼太郎とのタイアップキャンペーン、ゲゲゲのパルコということで、今日はですね、調布パルコのですね、鈴木美穂さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、このゲゲゲのパルコ展の概要からちょっとご紹介いただけますでしょうか。
はい、全館のコラボキャンペーンとして、ポップアップです。ポップアップショップや、限定商品、また限定のノベルティなど、たくさんのイベントをご用意しております。
今回、まあ、この、ゲゲゲの鬼太郎とのコラボということなんですけど、まあ、調布でね、ゲゲゲキっていうのは毎年行ってるんですけれども、パルコさんとこういった絡みというか、イベント一緒にやるってことは今まであったんですか？
これまでは、鬼太郎商店さんやらせていただいたり、調布市のスタンプラリーのスポットと、なっていたんですけれども、今年は35周年ということで、大々的に、妖怪たちがパルコをジャックするというような形になっております。
今、このゲゲゲのイベント自体が11月25日今週末からなんですけれども、22日金曜日から今週末からなんですけれども、実はもうすでに一部ポップアップショップの方が先週の水曜日から行われていまして、こちら鬼太郎誕生ゲゲゲの謎追憶展ですけれども、こちらのご紹介よろしいですか？
はい、こちらのポップアップショップは、池袋パルコでスタートしました、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎追憶展の、一部フォトスポットと、グッズを、展開しておりますポップアップショップになっております。
今回こちらの方では先ほどちょっと拝見させていただいたんですけれども、映画ですよね、追憶展ゲゲゲの謎の、こちらの商品とかもいろいろ並んでたんですけれども、どうですか、満載っていうのはあるかもしれないですけど、ゲゲゲ自体が今週末じゃないですか、先週オープンされた際っていうの様子とかいかがでしたか？
初日は開店前からたくさんのお客様にお越しいただきまして、非常に客列も長くなってしまっておりました。
じゃあ意外ともう取り扱えてないとか完売してしまった商品とかもあるんですか？
ゲゲゲ2024の商品が一部ちょっと欠品を起こしております。
そんな展開なんですね。ちなみになんですけれども、その並べられている今商品の中で結構これは人気というものはありましたか？
池袋パルコの展覧会で品切れになっておりました帝国血液銀行のボールペンですとか、思い出のクリームソーダピアスといったものが人気になっております。
映画のね、なんていうんですか、キーワードにもなるようなものだったんで、それはやっぱり人気になってるんですね。
そうですね。
あさって水曜日からですね、水木漫画と鬼太郎グッズのポップアップストア鬼太郎商店、こちらの方が、1階のイベントスペースの方で行われますけれども、こちらのご紹介まではお願いします。
はい、こちらは昨年まで、5階の催事場で行っておりました鬼太郎商店を、1階のイベントスペースで開催させていただきます。調布パルコの、先行発売商品や、限定商品もございます。
あります。そしていよいよ金曜日ですね、金曜日から、全店スタートというふうに言ってもいいと思うんですけれども、こちらの金曜日からどんなことが行われますか？
はい、お買い上げでの、ノベルティですとか、またあのレストランの、一部ショップではコラボメニューも展開されます。
コラボメニューなんですけれども、ちょっと、まだね、発売とかはされていないんですけれども、まずは、1階では、ほうじ茶ラテとか、あと塗り壁の黒ごまラテといったものが飲めるようになったりとか、3階の方では、目玉の親父タルト、あと7階の方ですよね、こちらの方では、ゲゲゲのズコッと、あと、これはもう、ちゃんちゃんこの、そうですね。ケーキ、ホールケーキに、あの、イチゴが乗ってるところに目玉の親父がいるというようなので、はい。で、お寿司屋さんの方では、北郎の四貫握り、これもまたちゃんちゃんこの、ちゃんちゃんこをイメージした卵ですとか、一旦もめをイメージしたものですとか、そういったものがあったりとか、まあ、あと、北郎の焼きそば、
はい、焼きそば。
顔をしたキャラクター。
はい、目玉親父も乗ってる、はい、
その他目玉親父と一旦木綿の何カレが一旦木綿が何になっていて、目玉の親父がよくあのアニメでもありますよね、あの湯に浸かっているところ、そこがカレーになっていて目玉の親父が顔を出していてっていうようなものがあったりとか、まああと、うなぎ飯ですとか、あとはもう目玉の親父のバターチキンカレーがかなりユニークですね、これは。
そうですね、かなりあのレストランの方には頑張っていただきました。
こういったメニューっていうのはもうパルコさんの方からこういうのやりたいんでちょっと企画してもらえませんかっていうような。
そうですね、あのご本部の方も含めてかなり何度かやり取りさせていただきました。
じゃあこの中でその実際にはその採用されなかったものとかもいろいろあったんですか。
そうですね、あります。はい、水木プロさんの監修のチェックも必要なので、そこで、はい、落ちてしまうものもあります。
鈴木さんもやっぱこれら一通りお口にされたりとかしたんですか。
撮影は、はい、立ち会っています。
ちょっとまだ食べれて
ないです
あのこれ実は結構今あの8種類ほど紹介させていただいたんですけれども、それぞれ そんなに数が実は出せない事情があるということで、
はい、一つ一つあの手作りですので、あの制作に時間がかかるために提供数に限定がございます。
本当になんて言いましょうか、朝並んでようやく一つありつければいいような。
そうですね、あの皆さんあのご配慮いただきながら楽しんでいただければと思います。
ありがとうございます。でこの後ちょっと続けていきたいんですけれども、他のポップアップストアがありまして、で22日の、金曜日からはあのフォトスポットもいくつかあるということなんですけれども、こちらもご紹介よろしいですか。
はい、7階に、スペシャルフォトスポットが登場いたします。
こちらは何かあの特別な仕掛けみたいなものがあったりするんですか。
はい、インスタグラムのフィルターをかざすと特別な仕掛けがありますので、はい、ぜひ会場でお楽しみいただければと思います。
まだあの今日の段階ではちょっとまだ見れてないんですけれども、一応形としては、ゲゲゲのパルコっていう後ろに文字があって、で北郎の仲間たちが、後ろにいて、でそこに、まあ、自分が入るのか人を押すのか分かんないんですけど、まあ、本人が入ったところでインスタグラムの、フィルターを使う。
あ、そうですね、あの普通に写真撮影もできるんですけれども、フィルターをかざすとさらに楽しみが増える感じです。
まあ、こうやって今回いろいろな北郎のイベントが行われているわけですけれども、あの鈴木さん自身はどうですか、北郎とかあるいは水木作品というのは何かご覧になったなとか思い出深いなというものありますか。
小学生の時にテレビでおそらく第4期だと思うんですが拝見してました。
妖怪とかあったらもう好きです意外と苦手なものです
そうですね、あの水木作品の中に出てくる妖怪はとってもチャーミングで人間らしいので、あの愛着はあります。
まあ、調布パルコさん自体がその、まあ、今年の5月に、まあ、35周年を迎えて、まあ、いろいろなイベントが行われてきたと思うんですけれども、今回だからこの北郎と水木作品とのコラボ、ゲゲのパルコが、まあ、最後になるという認識でよろしいですか。
そうですね、5月の開業月から、キャンペーンをスタートしてきまして、アニバーサリーイヤーとしての最後を締めくくる企画が北郎との、はい、キャンペーンになります。
やっぱパルコの皆さんもかなり今まで以上に気合が入ってるんですか。
はい、そうですね。
そうですよ、先ほどのこのなんか飲食の、ね、グランドメニューを拝見してても相当なんか 要素では見ないようなものばかりですからね。
ありがとうございます。
ございます。調布パルコさんとですね、調布市、ゲゲゲキがですね、コラボいたしました、ゲゲゲの鬼太郎のタイアップキャンペーン、ゲゲゲのパルコはですね、今週末11月22日の金曜日からですね、いろいろなものが始まるんですけれども、ゲゲゲのパルコ自体は、22日の金曜日から 来月12月1日の日曜日まで行われてます。そして先ほどもご紹介しておりますけれども、すでにですね、一部のイベントは始まっていますので、そちらもぜひともお楽しみいただければと思います。まゆみさん。
はい。
まゆみさんはどうです、このゲゲゲキですとか、鬼太郎のイベントなどで、なんかキャラクターでもいいんですけど、思い出等とかってあります？
実は私、子供の頃すごい怖くて、怖がりだったんですよ。ですから、このゲゲゲの鬼太郎ですら、目玉おやじさんですら怖いと思って、逆の、印象が強いんですよね。
そうなんですね。
でもなんか子供、我が子たちがちっちゃい時は子供たちが大好きだったんで、怖くないんだと思ってね。こんなに何ですか、ゲゲの鬼太郎に出てくる妖怪を特集したちっちゃな本がキーホルダーになってるのがあるんですけど、うちの息子がそれが欲しい、それが欲しいって言って買ってあげたら、ランドセルにつけて毎日ね、それを見ながら学校に行ってましたね。だから、なんかこんな楽しんだな、妖怪さんはって思った思い出があります。
まあ、本当に世代を超えて今愛されている鬼太郎で、もう、なんかこう、イベントがあるといろんな方が列をなすというようなイベントですので、本当に多くの方楽しみますと思うので、ぜひとも足を運びください。
はい、
というわけで今日はですね、調布パルコ開業35周年企画、ゲゲゲのパルコ展について、調布パルコの鈴木美穂さんにお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
鈴木さん、ありがとうございました。今、パルコのレストランが楽しみですね。コラボメニュー、これはね、期間限定になりますので、ぜひ11月22日から12月1日のまでの間に足を運びください。妖怪が大好きな方には必見でございます。さて、明日は岡本幸子レポーターが国領のココスクエアさんからイルミネーションについてレポートしてくれます。